小泉守の今日もがむしゃら。こんばんは。今日もがむしゃらパーソナリティの MBA 大工小泉守です。水曜日の夕方、皆さんどうお過ごしでしょうか。放送はおそらく9月の6日13日ですね。9月といえばもう秋。秋といえば皆さん何を思い浮かべるでしょうか、思い浮かべますでしょうか。いろいろありますね。僕もネットで調べたらいろいろ出てきたんですけど、まあ一番上に出てきたのはやっぱ紅葉の秋、食欲の秋、まあスポーツの秋、芸術の秋とかね、まあ実りの秋とか、やっぱなんかすごいいい時期ですよね。なんかこう、なんか新しい命が生まれるというか、なんか実りの秋、実りの秋、そうなのかな。あとね、まあ、いろいろ調べていくと、なんか飲食の秋とかね、勉強の秋とかもあるらしいんですけど、まあ、出会いの秋とかもなんかあったりして、なんでもありなんかなみたいな感じも出てきちゃうんですけど、まあ、楽しんだもん勝ちっていうことでしょうかね。やっぱりね、夏が終わって過ごしやすくなってきて、まあ、動きやすいのもあるんでしょうかね。だけど、期間的にね、やっぱ短いように、なんかいい時期は短いって言いますかね。短いようにも感じますので、だからこそね、その瞬間を楽しんでいただけたらなと思います。紅葉とかもそうですよね。本当に真っ赤になって綺麗な時期って結構少なかったりするので、その時期楽しんでいただけたらなと思っております。さて今日はちょくちょくちょっと質問があったりもするのですが、こういうタイトルでいきたいと思います。好きなことを仕事にといったことをお話しできたらなと思っております。どうぞ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。では今日もがむしゃらスタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。
リビングアドリーム夢の種。
皆さんこんにちは、こんばんは、もしかしておはようございます。小泉です。9月ですね。皆さん夏の思い出はたくさんできましたでしょうか。コロナのね、コロナがね、第5類になって、今年はやっぱいろんなところに出かけられたのではないでしょうか。新幹線とかもね、結構いっぱいになってて、まあ、この放送を今収録しているのがどうしてもね、ちょっと盆明けということもあって、盆はちょっと台風が来てたのでね、それでちょっと交通事情というか、まあ、公共交通機関とか結構なんかトラブってたりはしてましたけど、ね、皆さんね、楽しい思い出ができましたでしょうか。そうですね、まあ、楽しい思い出はね、宝箱に、微妙な思い出はね、ぜひね、これからの人生のね、ネタに使っていただけたらなと思いますのでね、どっちも活用できるかなと思っております。で、今日はですね、この間本をいただいたので、ちょっとそのお礼 と、その内容的なところ、内容はあんまり喋れないんですけど、感想的なところをお伝えしたいなと思っております。内藤和也、ちょっと待ってください、内藤和也さんだったかな、いや違いました、内藤和成さん、内藤和成先生って言われるんですけど、この方ボストンコンサルティンググループっていう、まあ、コンサルティング会社の日本代表になられた方なんですけど、この度アウトプット思考っていう本を出されました。で、結構ね、いただいて面白かったので、ちょっと一気に読んでしまって、あんまり一気に読むことってあんまないんですけど、面白かったです。で、あんまり内容についてはね、お話が深くはできないんですけど、まあ、内容の通り、インプットを最小にしてアウトプットを最大にするっていうことです。やはりね、僕らはどうしてもその普通インプットを増やしたいなと思って、インプットをどうしても増やそうとしてしまうのですが、インプットの量とか情報通話ではこれから評価されないんじゃないかなっていうような話なんですよね。これだけやっぱりそうですよね、 IT とか AI とかが進化していく中で、どれだけ僕たちがインプットをすればよいのかっていうことだと思うんですよ。 で、とってもね面白い切り口で、まあ、いろいろ書かれているので、ちょっとこれ以上あの内容喋ると怒られちゃうかもしれないので、あの適当に切り上げようかなと思うんですが、あの本当に、ね、切り口がやっぱこの方は、この先生はすごい切り口だな、まあ、この先こういう切り口じゃないと、あのビジネス的にも、あのビジネスっていうよりはもう生活というかには欠かせないものになるのかなとか、人から頼られる人になるとか思った時には、いろんなこういう考え方も必要なのかなと思うので、そういう一冊になっておりますので、皆さんぜひ読まれるのがおすすめかなと思っております。で、この本に、まあ、関連してじゃないんですけど、この本に近い話で、あの僕若干近いなと思ったのが、速読とかアファーメーションっていうことなんですよね。これまあ何年かと言いますと、まず自分が、まあ、速読するときもそうなんですけど、まず自分がどんな情報を得たいのかっていうことを明確にすることが重要で、でそれを設定していないと必要のない情報まで吸収してしまうってことなんですよね。まあ、本の中に書かれていることってたくさんあると思うんですけど、実際自分たちが得たいと思う情報っていうのは、その中の何パーセント、数パーセントって言われることが、よく言われるんですよね。ということより、得たい情報が、要するにそれを設定してないと得たい情報すら吸収ができないということをよく言われます。もうただ単にたくさん情報を、まあ、本を読んだという達成感になってしまってみたいな感じがあるので、まずこの本から何の情報を得たいんだろうかって決めること、それをアファメーションといって、速読の時には必ずすると。で、僕のセミナーでもね、よく、最初の時にするんですけど、まあ、セミナーの最初にゴール設定をするんですね。まあ、それは何かって言いますと、要するに皆さんその目的があってセミナーに受けに来ていただいているということになると、そこで一回明確に、自分に問いかけてもらうんですよ。で、それはこのセミナーが終わった時にどうなっていたら来てよかったなと思いますかとか、受けてよかったなと思えるでしょうかっていうのを、あの受講生さんとかに、問いかけをしていただいて、皆さんで考えてもらって、まあ、みんなでシェアしてもらうとかいうようなワークをしたりするんですよ。で、あのそうすることによって、あの人間の脳っていうのはとっても賢いので、あの無意識的にその答えを、自分に問いかけた答えを、どうしても答えを探そうとするんですよね。で、その脳みそが勝手に探してくれるので、まあ、それこそ先ほど の速読などの話もそうなんですが、要するにこの本からどの情報を得たいだろうかっていうのと同じように、このセミナーで自分が得たいことは何なんだっていうことを決めてかかるっていうことは、ゴールを設定するので吸収力が高まります。で、結局ね、その時間が価値のある時間となってなるんですよね。なのでね、あのまあそのセミナーとか、そんなあの一つのポイントだけではないんですけど、ぜひも皆さんね、あの一日の始め、まあ明日の朝にでも、今日一日どんな一日だったら最高だろうかで朝問いかけておくと、自分の一日、その一日はまた違ったものになるんじゃないかなと思うので、ぜひやってみていただけたらなと思っております。はい、それでですね、この間 前回の放送の時にもお話しさせていただいた、あの報告なんですが、あの先日ある期間で BGP のセミナーがあることはちょっとお伝えさせていただいてて、で2回コースの1回目が終わりました。なかなかね、今回ね、新しい取り組みをやったので、で新しいワークをしたんですよね。それがね、まあちょっと手探りだったんですけど、なかなか好評だって、ちょっと嬉しいんですけど、あのこれまあどんなんかっていうと、あんまり詳しく言うこともできないんですけど、あの大谷翔平さんが、まあ、あの書かれてた、あのマンダラチャートっていうのがあると思うんですよ。で、結構マンダラチャートはあれ、まあ、大谷翔平さんだけではないんですけど、結構またそれで知られた方っていうのも多いのかなと思うんですけど、それと少しデジタル技術を活用して、新たな活用して新たな形を作ったんですよね。で、そうしたらなぜかね、やっぱね、まあ、年代的にもよったりはすると思うんですけど、まあ本当に喜ばれたので、次回からもね、ちょっとそれを活用していって、どんどんブラッシュアップして、あの精度を高めていきたいなと思ったんですけど、そこでね、まあ一つそこでの感想もお話しすると、そこにね、やっぱ集まられた方っていうのはね、ちょっと僕これはまあ感想なんで、さっき あのワークの話ではないんですけど、そこに集まられた方は経営者の方ばっかりなんですよ。 で昼間は業務があって自分たちも働いているので結局19時からのセミナー、夜ですよね、仕事が終わってから来るっていうような感じのセミナーなんですね。で先ほどのお話の通り BCP のセミナーなので、事業を継続するために何をするかっていう計画を立てる、まあ、勉強なんですよ。で皆さんここで考えていただきたいのが、経営者の方が昼間一生懸命働いて、絶対に多分くたびれてると思うんですよ。僕らもくたびれてるのから寝ないようなセミナーにどうやってするかっていうのを一生懸命考えたんですけど、もうねやっぱり見てても一生懸命なんですよ。もう寝ないように、もう眠たそうに頭がこう振ってる雰囲気のところもあれば、とってもね頑張ってるなっていうのがあるんですよ。なので本当にねそういう姿見ると、本当会社のために勉強する姿っていうのに本当に心を打たれ、で2回目もね今度有益な時間となるようにね、思考を凝らしていきたいなと思うんですけど、やっぱそういう陰でその、まあ、経営者の人とかは努力されてるっていう姿も、まあ、経営者の方じゃない方とか、それ背後 あのお客様になれたりなられてる方は、まあ、いろんなことをしてくれてるんだなっていうのを見てあげていただけたらなと思っておりますね。で僕もねちょっと今ハードル上げちゃったような気がするんですけど、まあそれもしょうがないのでちょっと頑張っていこうかなと思っております。さて、やっとこれから本題に入ろうと思います。皆さん楽しみにしていただけましたでしょうか。やっとね今からいきますね。今日の本題は、好きなことを仕事にっていう内容なんですが、皆さんこれ聞いてどう思われますでしょうかね。これ多分まあ賛否両論あるので、これは僕の今日の意見だと思ってもらえばいいです。僕の言う言葉が答え、僕のセミナーとかでもそうなんですけど、僕の言う言葉が答えではなくて、一回皆さんの心の中で問いかけして聞いてもらえればいいと思うんですよ。でその中で自分が出した答えでいいと思いますし、一つの意見だと思ってもらえばいいかなと思います。で好きなことを仕事にっていうことで、確かにね好きなことをしてご飯を食べていくって、最高ですよね。もちろん最高だと思います。もう最高じゃないですか、もうそれね。で実際僕も今そのような環境ができつつあります。でまあ、このラジオにしても結構切羽詰まって原稿を書くんですけど、そこまではちょっと大変なんですけど、だけど終わった後は達成感というか、もうこれ自己満足でしかないんですけど、今日よくやったなみたいな、自分にご褒美みたいな感じではいるんですけど、やっぱりね今の自分の仕事、自分の環境でも、まあでもまだもっと面白くできるんじゃないかなと思って、いろいろチャレンジしたり計画はしています。で、ね、最近でも、ね、よく聞く言葉として好きじゃない仕事、好きな仕事じゃないと続かないよとか、やっぱりいろいろ多分言われるかなと思います。で、まあ、一つねお伝えしたいなと僕が思ってることをお伝えすると、最初からね好きな仕事って見つかりますでしょうかっていうところなんですよね。好きな仕事、面白い仕事って見つかりますでしょうかっていうところなんですよね。で、したことがないことなのにそれが好きなんだっていうこと自体もはっきり言って、本当にそれが本当に好きなのかっていうところってどうなのかなと思うと、じゃあ会社とか就職するっていう考えた時に、ではいろいろ試してこの仕事が好きだなって思ったのが見つかったらその仕事を続ければいいっていうことなのかなと。さあどうでしょう。ああちょっとまあ置いてしまいましたね。これ仕事じゃなくてもいろいろな自分たちが習い事でも何でも仕事っていうことではなくて、そういうふうに考えてもらえばいいかなと思うんですけど、僕はぶっちゃけねそれでもいいと僕は思ってるんですよ。昔みたいにね就職したらずっと定年までその仕事を続けなきゃいけないとか、そんな僕全然思わないんですよ。でまあね僕も公務員を辞めたっていう過去もあるので、そんなことは僕が言える口ではないんですけど、若干ね思うのが、好きっていう言葉とか面白いっていう言葉とはまたその違うのかなと思うんですよ。好きと面白いっていうのは違うかなと僕は思ってて、でこれねあんまりね言葉の定義みたいなことを話するともうこんがらがっちゃうかなと思うので、ちょっと僕の体験をお話しします。 で、まあ、これ僕の一例と思って聞いていただけたらなと思うんですけど、僕はその大工になりたくて、なぜか小さい頃から大工になりたくて大工になって、で、まあ、大工さんの弟子に入ったんですね。で、本来ね、中卒で僕入ってもええかなと思ってたんですよ。大工小さい頃からなりたかったんで。で、別に親が大工だったわけでもなく、親は普通の会社員であって、で、まあ、その環境で僕は家建てたいなと思って、高いとこ登りたいなみたいな感じで大工になっちゃって、で、中卒で入ろうかなって思ってたのが、まあ、おふくろと話した時に、まあ、あんた高校ぐらい行っときにさいやみたいな感じで、まあそうだよね、まあ、高校ぐらいはちょっと行っとこうかね、まあ、僕はあんまりそこに価値も感じてはなかったんですけど、まあ、とりあえず高校入学して卒業して、で、まあ、その後ね、専門学校っていうところもあったんですよ。で、専門学校行って、その建築士っていうのの資格を取った方がいいんじゃないかみたいな話はあったんですけど、そのやっぱ学校行ってる、高校に行ってる間に先生とかからに言われると、だけどね、まあ、おふくろとまずその時に話したんですけど、まあ、あなた学校嫌いでしょっていう話になって、あ、まあまあそうだよねっていうことで、はい、でもすぐ、うん、でも就職しようかって話になりました。でね、就職して、で、まあ、いろいろ、それこそ、ね、大工の弟子っていうかに入って、まあ、今に至るという感じなんですよ。で、いろいろ教えていただいて、成長させていただいて、まあ、それから独立して今に至るんですけど、まあ、今ではね、大工はもとより、まあ、お客様と接することや業者さんと一緒に何かを達成することなど、そして、まあ、そのために、学ぶこともとても面白いと思ってますし、僕は大好きな仕事なんですよね、今ではですけど。ただね、そこに行くまでなんですよ。行くまでに、これは僕の思った感情なんですけど、ずっと面白かったか、ずっと好きな仕事だったか、好きな仕事だと思っていたかと言われると、僕は正直そうではなかったです。で、面白くないこともたくさんありましたし、悔しいこともたくさんありました。で、なんでこの業界の仕事をするのかって自分に問いかけた日々もありました。やめようかなとか、そんな日々もありました。ですがね、今は工務店という形と、まあ、経営コンサルティングの事務所も併設できながら、とても充実してますし、先ほどお話したように今はまあむちゃむちゃ楽しくて、充実したという、今は良かったなと思ってますし、ただ、まあ、全部ひっくるめて僕はこの仕事が大好きで、まだまだ面白さがたくさんあると思ってます。で、僕の意見なんですけど、やっぱりどの業界でも僕は同じかなと思うんですね。おそらくすぐ面白さが分かるのであれば、すぐ飽きるように思っちゃうんですよ。まあ、僕はなんですけど。ただね、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、またでもね、どこまでやれば面白くなるかっていうのを、僕は人それぞれだから分からないと思うんですよ。それは何かというと、人それぞれ面白いって思うのが違うじゃないですか。だから、これだけやったら面白くなるとか、これだけできたら面白くなるっていうのも、それって人それぞれ違うと思うから、それも何とも言えないと思うんですよ。で、これってよく、これもね、よく会社の訪問とか行った時に従業員さんってよく言われるんですけど、モチベーションの話よくされるんですよ。で、モチベーションどうやったら上がりますかみたいなこと言われるんですけど、じゃあ本人がね、どうやったらモチベーションが上げれるかすらわからないのに、他の他人の人にモチベーションどうやったら上がりますかって聞かれても、じゃああなたは何が好きなのと同じ意味で、わからないんですよ実際。あなたがほな100万円上げたらモチベーション上がるのか、女の子を紹介したのが上がるのかってわからないんですよ実際。だから、どうなのって聞かないとわからない。でも実際ね、皆さんはやってると、皆さんって、まあ僕もやったかもしれないですけど、会社にモチベーションを上げれるように求めている方多くないですかね。この会社だったらモチベーション上がらないとか、会社にモチベーション上げてくれないとみたいなことを言われるかなと思うんですけど、わかんないんですよ実際。どうやったら上げれるのかって、会社の方も、じゃあ教えてくださいって話なんですけどね、本当ね。だからそれを一生懸命会社の方は手探りでやってるんですよ本当に。で、さっきほどの話に戻ると、どこまでやれば面白くなるのかはわからないんですけど、どこまでやれば面白さがわかるのかと、がむしゃらにやってみたらどうなのかなと僕は思うんですね。 自分がそこを手探りで探していくってことをしたら、また違ったものが見えてくるんじゃないかなと思うんですよ。で、それでもね、がむしゃらにやってそれでも見つからないときはね、僕は先輩や周りの人、上司や社長に相談してみると、多分すごいいいアドバイスを僕はもらえるんじゃないかなと思う。そんな頑張ってる人に対して邪気にそんなバカかみたいなことを言わないと絶対僕は思う、信じたいし、そんな人は僕の周りにもいないし、そんないろんなアドバイスがもらえると思うんですね。なので、いろんなことに興味持つのは僕は大切なことだと思うんですけど、ぜひね、そこにある楽しさを見つけれる能力を見つけると、身につけると、結構それが最強なんじゃないかなと僕は思ってるんで、ぜひね、そういう能力っていうものにちょっと一応フォーカスしてもらったら、またちょっと見るものが変わるのかなと思ってます。で、まあね、僕たちはその下の人というか、その若い人に伝えるのではなく、僕たち大人も将来大人になる人たちのために興味を持って安全にチャレンジできる社会を作っていかなきゃいけないなと僕らは思ってるんですね。だから一緒にね、そういうのも考えながら、頑張れるような、頑張ってその人が報われるような社会を、みんなで一緒に作れたらなと思っております。一緒にですけど、皆さんのがむしゃらを応援してます。
トークライブレディオ夢の種。
インフォメーションコーナー。はい、いつも今月の公的機関で、小泉が代表させていただいている、日にち日程等をご案内させていただきます。今月9月の相談日ですが、第2第4月曜日、11日と25日ですね、10時から16時までは倉敷商工会議所、毎週水曜日は9時から17時まで岡山商工会議所、15日の金曜日、9時半から17時半までは西大寺商工会議所、26日の火曜日は10時から17時まで、吉備中央町商工会に、座らさせていただいております。基本は経営相談ですが、創業や、承継、いろいろなものも、お話ができると思います。またね、どうしてもライフプランも含めて、お話にもなってきたり、承継になってくると、息子の話とか家族の話とかも出てくると思いますので、何かしらもやもやとしたことがありましたら、いつでも、来ていただけたら何かの糸口になるかなと思っております。ぜひね、小泉にリアルで相談したいとか、お話をしたい、顔を見たいとか言われる方は、お会いに来ていただけたらなと思います。ただですね、やっぱ、先ほどお話した、所轄の管轄の、方しかちょっと対応できないらしいので、ぜひね、電話で、予約の上、お越しいただけたらと思います。はい、では、インフォメーションコーナーパート2。何度ですね、夢の種ラジオ、これ何回も言ってますが、夢の種ラジオの、チャンネルの番組の表から、僕の番組のところに水曜日19時小泉守の今日もがむしゃらに行っていただく と、LINE の LINE 友達の登録などがあります。この LINE なんですけど、ラジオのアーカイブとか聞き逃し再生とか、コメントを入れたりいろいろできます。で、そこで登録していただくと、限定無料の、相談券もついていたりとか、この友達登録していた LINE なんですけど、結構便利な機能をふんだんに入れ込んでおります。現代のマーケティングや生産性の向上につながるツールとして僕も使っております。ぜひね、参考までに、使うだけ使っていただいたりとか、またわからないことがあったらね、聞いていただけたらなと思っておりますし、実際弊社、IT 補助金っていう最近ちょっと熱くなってきた、支援事業者でもありますので、EC サイトとか、LINE 構築とか、決算システム、CAD、建築であったら CAD とかね、必要な方とか、おられましたら、ご相談いただけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そうですね、あとですね、商品プロモーションが最近忙しくなって、セミナーのイベントとか、お話ができてなかったんですけど、前回からお話している事業計画作成塾の、案内動画を、 公開しております。ぜひまたね、あの LINE の方から見ていただくのが一番わかりやすいかなと思いますので、見ていただけたらなと思います。いつものように毒を吐いておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、皆さんお友達になっていただけたらと思いますので、どうぞ楽しみにしております。はい、エンディングとなりました。9月入りましたね。秋ですね。ただね、収録はね、今8月19日なんで、ちょっとまだまだ暑いんですけど、七南島ですね、来週の今頃は僕ね、8月26日キャンプに行ってる頃なんですよね。はい、お楽しみのキャンプです。まあ本当ね、どんなキャンプになるんでしょうかねって感じなんですけど、むっちゃ楽しみ。本当ね、何焼いて食べたろうかなみたいなね。だから滋賀なんでね、近江牛とか焼いて食べたろうかなみたいなね。多分そんなもん食べれないだろうけど。なんかね、どうやって寝ようかなみたいなのも考えてるんですけど、なんかハンモックで寝たりとか、みんなこう考えてるんですけど、なんかハンモックで寝たら、なんか次の日なんか腰が痛くてもう動けんようになりそうなんだけど、そうでもないんかな、よう分からんんだけど。またね、その報告も次回の報告、次回多分できると思うので、報告させていただこうと思います。本当ね、最近でも台風がいっぱい来てるんでね、本当来なければいいのになと思いながら、もうワクワクしながらちょっと楽しんでいきようと思っております。はい、さてですね、小泉工務店の併設しているカフェですね、シンリアのラテアートなんですけど、なんとね、だんだんとアートがハートの形になってきました。たまにですけどね。まだね、本当安定してないんでね、でも なんとなくね、だんだんコツがつかめてきたので、でもなんかこの間なんか知らないんですけど、ハート描いたらなんかパチパチパチパチ、クリームミルクが言って、ハートがね消えていくんですよ。びっくりしました。僕ね、ハート描いたのに、そのハートのところだけなんかくり抜かれたように、なんかもう空洞になってて、俺のハートはなんだろうみたいな。なんかちょっとショックな現象が起きてて、いや、なんなんだこれ、ミルクなんかね、ちょっと調べてみたら、ミルクのその質が高脂肪とかなんかいろいろあって、そこまで多分こだわらないといけないのかなというような、これは奥深いなと思ったんですけど、ちょっとね、ハートが消えたことにショックだったなと思って。ただね、またね、それも覗いていただけたらなと思うんですけど、この間ね、夜ご飯食べて車運転してたらね、その深夜のご褒美っていうスイーツ屋さんがあったんですよ。で、あれはもう俺のカフェの名前真似されたんだなと思いながら、まあ、真似されるぐらいこうなんか俺すごくなったんだな、ちょっと優越感したので、違いますよねそれね、多分ね、僕より前にあったと思うんですけど、最近ほんとね、夜のこうスイーツ屋さんが結構目立つんですよね。なんかね、またね、発見したらね、お伝えしようかなと思うんですけど、なんかね、まあ、岡山県なんか問屋町かなんかに、なんだったかな、深夜のなんか、深夜のアイスかな、深夜のアイスやな、なんかのアイスみたいなのもあったりしてからね、夜、締めじゃないんですけど、まあ若い子なんでね、飲んだ後ではないんですけど、僕らの場合どうせ締めになっちゃうんですけど、ちょっとスイーツをね、食べに行くような、そんなスイーツ男子になっております。もう本当にね、まあね、なんかね、なんかいろいろね、これからも僕自身、いろいろチャレンジしていきます。で、皆さんもね、何かしらチャレンジ、していただいて、なんかコメントいただけたらなと思って見たりはするんですけど、結構ね、僕も今はちょっと幅も広がってきたかな、仕事の幅もどんどん広がってきて、広がるのがいいのかどうなのかわからないんですけど、まだまだいろいろチャレンジしていこうと思います。またね、ラジオの方もいろいろな情報を発信できたらと思っておりますので、小泉守の今日もがむしゃら、また聞いていただけると嬉しいです。ではでは皆さん、また来週の水曜日夜7時にお会いできたらと思います。また1週間がむしゃらでいきましょう。ありがとうございました。じゃあねー。